客様、消灯時間はもう過ぎていますよ。明日にはゆりかごに到着しますから、休めるときに休んでください。そうしないと明日からのイベントを楽しめなくなっちゃいますよ。こんな風に言われると余計に眠れなくなってしまいますか？実は私もなんだか目が冴えてしまっているんです。だから少しだけおしゃべりでもしませんか？いつものように私の話に付き合ってくれるだけでいいので。ありがとうございます。それでは今日はどんなお話をしましょうか？もう消灯時間は過ぎてしまっていますから、お客様が眠くなるような話がいいですよね。そうですね。それではこういうのはいかがですか？今から私が明日の話をするので、お客様はその光景を想像するんです。楽しい気持ちになれば気持ちがリラックスして自然と眠くなってくるかもしれませんよ。それじゃあ始めますよ。いいですか？ゆりかごに到着したお客様が最初に体験することといえば、なんといっても無重力です。今の状態でもかなり重力は軽くなっていますが、完全な無重力ではありません。ですから衝撃的な体験になること間違いなしです。ふわーって体が浮いて、踏ん張っても床には届かない。無重力下ですから上下がなくなっちゃうんです。慣れるにはコツが必要なんですけど、それは実際に体験してみてからですね。もしかしたら説明する必要がないかもしれませんし、それにこういうのは失敗するのも楽しいですから。その後はゆりかごで働いている職員さんの話を聞いたり、お仕事をしている姿を見たりして、ゆりかごの今を知ってもらう感じですね。以前に話したイルメナイトから酸素を抽出する実験もありますから、楽しみにしていてください。他にもいろいろな実験をしていますし、増築工事も続いていますから、瞬きする余裕もないですよ。あと職員さんと一緒にする筋トレ体験もありますから、できる限り体は休めておいた方がいいですね。職員の皆さんは重力が全くない空間で暮らしているわけですから、ほぼ毎日2時間程度の運動、筋力トレーニングが欠かせません。まあお客様が滞在するのは2日間ですので、そこまでハードなトレーニングはしませんけどね。到着した日の最後には天体観測会がありますね。月重力ステーションの展望室とは違って天体望遠鏡もありますし、大きな窓も設置されていますから、地球と月はもちろん他の天体も観測することができちゃいます。しかもそれを無重力の中で体験できるので、わざわざ上を向いたり下を向いたりする必要もないんですよ。2日目はこの話はやめましょうか。私がワクワクしちゃっているせいで眠気を誘うどころか、期待で余計眠れなくなっちゃいそうですし。 それなら方向性を変えて、こんなお話はどうでしょうか。お客様は、どうして私が軌道エレベーターのこととか、ゆりかご、月や火星の知識を持っていると思いますか？ツアーコンダクターだから？それももちろんありますし、研修の時に叩き込まれた知識もいっぱいあります。でも、私は研修を受ける前から、そういうことをよく知っていたんです。お客様は覚えていないかもしれませんが、私の夢は宇宙飛行士になることなんです。なんとなく分かっちゃいましたか？他人の夢なんて一番眠れる話題だと思いません？きっとよく眠れると思いますよ。ではでは、どこから話しましょうかね。まあ、私の場合はきっかけが単純なので、そこから話しますね。でも、話半分程度で聞いてもらえると助かります。こういうのって結構恥ずかしいですから。私が宇宙飛行士を目指した理由は、私の生まれた日が日本にとって特別な日だったからです。軌道エレベーターの作り方の時にゆりかごからケーブルを垂らす話をしましたよね。その垂らしたケーブルがアースポートとつながった日に私は生まれたんです。私は赤ちゃんだったので、当時の盛り上がりなんて知る由がないんですけど、未だに酔うと父が話をするので相当だったんだと思います。まあ、そんな日に生まれてしまったので、私は軌道エレベーターの成長と一緒に育ってきたわけです。世代的にも将来なりたい職業ランキングとかでも上位でしたし、私自身も単純だったこともあって、宇宙関係の職業、つまりは宇宙飛行士になるって確信していたわけですよ。でも、知ってます？宇宙飛行士って常に募集しているわけじゃないんですよ。私が生まれた頃は10年に一度くらいが当たり前でしたし、数千人の応募に対して合格者は多くても5、6人くらいだったんです。今は少しだけ緩和されてきていますけど、やっぱり危険を伴う職業ですし、試験自体が難しいんでしょうか。私はテストが苦手だったので、筆記試験で落ちてしまうかもしれません。それに今は、ツアーコンダクターのお仕事も楽しいなって思っていて、正直な話、絶賛迷い中なんですよ。だってこのお仕事も宇宙関係なんですから。でもまあ、宇宙飛行士の募集が出されたら、私はきっと気持ちが揺らぐと思います。昔から直した方がいいとは思っているんですけど、その時に一番いいと思ったことに飛びついちゃうんですよね、私。実はこのお仕事も思い切って飛び込んでみた例の一つだったりして。とはいえ、この職業ができたのはつい最近で、私が生まれた時にはありませんでした。まだ完成もしていない軌道エレベーターの中でする仕事ですから、当たり前といえば当たり前なんですけど、だから私は宇宙飛行士になるべく幼い頃から猛勉強して、ひたすらまっすぐに突き進んできました。そんな私が壁にぶつかったのは中学校に入ってからです。 知ってます？中学から勉強の難易度が1段階どころか2段階3段階上がるんですよ。あれは正直絶望に近い感情を持ちましたね。はあ、私って実はそんなに頭が良くなかったんだなって衝撃の事実でした。勉強をしていてもテストで点が取れない系女子ってやつです。まあ容量が悪いだけとも言いますね。あー、でも別にバカってほどでもないんですよ。100人中30位くらいなので、どちらかといえば頭がいい方ではあったんです。とはいえ人一倍勉強してこの順位ですから、まあまあへこんだわけです。だけど同時にこんなもんかと思う私もいたりして、こういう切り替えの速さは一応私の美点だと思っています。そんな私が次にぶつかったのは忘れもしない大学受験でした。宇宙飛行士を目指す場合、大抵の人は自然科学系の大学を選ぶんですけど、見事に第一希望、第二希望ともに落ちまして、私が合格できたのは第三希望の大学だけでした。しかもこの時の私はものすごい勘違いをしていまして、大学の授業って座学だけだと思っていたんですよね。知ってます？大学には実技というものが存在しているんですよ。それにおそらくなんですけど、私が通っていた大学は普通の工学科よりも実技が中心だったようで、アーク砲でカーボンナノチューブを作り出すのではなく、アーク溶接で鉄鋼をくっつけるような授業が多かったんですよね。いやー、私も不思議だったんですよ。受験の時から嫌に女の子が少ないなーって。まあでも起きてしまったことは変えられないじゃないですか。だから私はこう考えたんです。もしも宇宙飛行士になれなかった時は軌道エレベーターの部品を作るメーカーに就職しようって。これなら間接的にですけど宇宙と関われるじゃないですか。私が作った部品がここで使われていたり、ゆりかごのユニットに使われていたり、宇宙船の部品になって月や火星に行くかもしれません。だからそれも悪くないかなって。こう見えても私、数年前までは夏でも丈夫なつなぎを着てアルミとかチタンの加工をしていたんですよ。そんな私の転機になったのは軌道エレベーターが完成したというニュースでした。この時はまだ友人ではなかったんですけど、将来的な友人運用を見据えてツアーコンダクターの募集が始まったんです。地球外資源の調査と調達はもちろんですけど、観光業としての一面があることも間違いありませんから。だってほら、誰でも一度は宇宙に行ってみたいと思いますよね。これはさすがに言い過ぎですかね。私の場合は行ってみたかったです。部品を作って私の代わりに飛んでもらうのもいいですけど、やっぱり私はこの目で、肌で宇宙を感じてみたかった。それを職業にできたらどんなに嬉しいだろうって。だから私は大学卒業と同時にこの道に入ったんです。つい1年前まで金属の焼ける匂いをさせていた女がこうして観光案内をしているわけですから、人生ってわからないものですね。だから数年後に宇宙飛行士の募集がかかったら、私は宇宙飛行士を目指しているかもしれません。それに私、他の受験者よりは 少しばかり有利だと思っているんですよ。このお仕事をするにあたって結構、いえ、かなりきつい研修があったんです。宇宙飛行士以外が宇宙に行く初の職業だったこともありまして、きっとマニュアルとかがなかったんだと思います。私たちが研修した先は海外で、そこには私が一方的に知っている方がいっぱいいました。そうです、憧れの宇宙飛行士の方々と同じトレーニングをさせてもらえたんですよ。すごいと思いません？でも、まあ、なんというか、端的に言って、その内容は地獄でしたね。何十メートルもある深いプールを使っての仮想低重力トレーニングとか、あのぐるぐる回るやつもやりましたし、その他にもいろいろ。はぁ、思い出しただけでも辛い気持ちになっていきますね。その中でも印象に残っているというか、私たち用に用意されていた訓練もあったんです。ストレステストって言って、閉鎖環境で共同生活をする訓練があったんです。このテスト自体は訓練の一つとしてあるものなんですけど、私たち用に改変して乗客とツアーコンダクターに分かれて生活をしたんです。それがなかなかに過酷と言いますか脱落しちゃう人も結構出ちゃったんですよね。なんていうか、お客様のように優しい方ばかりではないのがこのお仕事なので、わがままな人や意地悪な人、閉鎖環境に耐えられずパニックを起こす人など、考えられるいろんな想定に対応できないと困ってしまいますからね。だってほら、この旅に途中下車はありませんから、どんなことが起きても私たちが地球に戻れる時間に変更はありません。こんな話をしちゃうと不安になってしまいますよね。大丈夫、安心してください。そんな厳しい訓練を乗り越えたマサがここにいますから、私に任せてください。それに、軌道エレベーターは世界一安全な乗り物です。考えてもみてください。安全じゃなかったら私のお仕事もお客様がここまで来ることもできていません。そうですよね。って、あれ、いつの間にか話が脱線してましたね。申し訳ありません。いつもはこんなことないんですよ。やっぱりお客様は聞き上手なんですね。話を戻しますと、すでに宇宙飛行士の訓練を受けて、さらにはコネもある、もっと言えば宇宙に滞在した経験もあるわけです。こんな有料物件他にないと思いませんか？なんて。まあ実際の私は勉強も運動も波、勘違いで志望大学を間違えるような人間ですから、これだけの有利があってトントンですかね。でもまあ、そんな私でも宇宙で働く夢は叶えられたので、前は向いていればなんとかなるってことでしょうか。でも本来の夢を諦めたわけじゃないですよ。そうなったらきっとその時の私が決断するはずです。ですから今はお客様のことをゆりかごにまで送り届けて、一緒に地球に帰ることが私のすべてなんです。今を大切にしてこその未来ですから。これ私の名前をもじったモットーなんです。さてさて、 私の夢も語り終わっちゃったわけなんですけど、どうします？子守歌でも歌いましょうか。まあそれは冗談なんですけど、こういうのはどうでしょう。お客様は知っていますか？無理やりに寝ようと思うと余計に眠れなくなっちゃうんです。だから一度寝るのをやめてみませんか？目を開けて天井を眺めてみるとか、体を起こすのもありだと思います。眠ることを意識しないで、そうですね、今日までのことをぼんやりと思い出してみましょうか。私たちはハウスポートから出発して、今では3万キロ以上先、明日にはゆりかごに到着することを考えると、ずいぶん遠くまで来ちゃいましたね。重力も小さくなって、今では何をするにも固定しないといけません。お客様は最初に停車した火星重力ステーションのことを覚えていますか？あの時は確か火星人の話をしましたよね。トカゲの火星人のお話です。私たちと同じように軌道エレベーターを作って、最後には太陽系を飛び出していった。そんな彼らが私たちのことを見つけたら、私たちが原始人のことを見るような感じになるんでしょうか。もしもそんな未来が来るとしたら、ぜひとも友好的な関係を築きたいものですね。他には、月と地球を見ながらお月見もしましたね。月のうさぎが地球を侵略する話は、今になって思うとよくわからない内容でしたね。もともとのお話から考えても、本当に真逆の内容だったと思いますし、月のうさぎは慈悲深くて、とても優しい、見本のような性格なんですから。ちなみにお客様は知っていますか？うさぎがお餅をついているように見えるのは、日本の近くだけで、他の国だとカニだったり少女だったりするようです。ちなみにインドはワニなんだそうです。そうなんです、ウサギじゃないんです。おかしいですよね。でも私は嫌いじゃないです。私自身結構いい加減なところがあって、親近感というか、あんまりきっちりかっちりしてなくてもいいんだなって思えるので。さて、そろそろ寝ちゃいましょうか。お客様、大丈夫です。今のお客様はもう無理に寝ようなんて思っていませんよね。ゆっくりと気持ちを落ち着かせて、明日のことをぼんやりと考えてみてください。やりたいことを思い浮かべて、ああしよう、こうしよう、そうしたらきっといつの間にか眠っちゃっていますから。これが私流のよく眠れる秘訣です。 それでは、いい夢を見てください。